ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
まあ、先週熊野の話に終始してしまったんですが、実はライフスタイルの週だったので、
はい、
あ、そうですね、ライフスタイルの話をなんて言ってはいたんですけどね、
はい、
まあ、そこでこう、まあ、習慣化みたいな、うん、まあ、今週の教育、まあ、今週が第4週なので教育ネタということで、はいはい、いつもだと子供に関係することとかでやってきたんですが、はいはい、今週はね、大人の教育、
大人の教育ですか、
にしようかなと。まあ、ちょっとその先週の生活スタイルの中で、そう、習慣化みたいな話をちょっとしようと思ったんですが、それと絡めてといいますか、そんな感じで今週はお話をしていこうと思ってます。
ポッドキャストステーションスクランブルからのお知らせです。
みんなのダイエットでイベントやるぞ。
昨年8月の渋谷イベントがさらにパワーアップ。
ムーバレックスをベースにあなただけのダイエットプログラムをご提供。未公開のムーバレックスも披露しちゃいます。興味のある方はツイッターでハッシュタグシャープ37ダイエットをつけてつぶやいてください。
お待ちしております。
ポッドキャストステーションスクランブル。
はい、まあ、もういきなり冒頭から始まりましたが、
はい、
まあ、ちょっと習慣化って、まあ、いろいろあって、はい、いいことを始める習慣化とか、はい、いいことっていうか、こうしたいよねっていう理想の何か始めるもの、はい、あとは悪い習慣を断つこと、
はい、
まあ、2つパターンがあると思うんですけど、
はい、
まず悪い習慣から言うとね、僕寝酒をしてた時期があって、
ああ、まあ、言ってましたけど、
それはまあやめようって思ってで、そんなにあれせず辞めれたんですが、 あと、まあ、悪いなと思いながら断ち切れないのが、そのライフサイクル的に夜型を朝型にしたいなとかっていうのは思うんですが、結局そこに対する、うん、なんて言うんだろうな、あの、自分がどれだけそれをそうしたいと思ってるか度合いが弱いんだろうなと、まあ、まあいいかなみたいなのがどっかにあるから、いまだに夜型なのかもしれないんですけど、
そうです。
そうです。
この間、はい、うん、この間ツイッターに、うん、三日坊主になるのは、うん、本当にやりたいと思って始めてなかったから、いや、あの、自分にとって必要なことだという、
うんうん、
ことを見極めずに始めたから三日坊主になるんであって、
うんうん、
三日坊主になる自分を責めるんじゃなくて、うん、本当にやりたいことを見極められなかった自分を責めるべきだみたいなことが、
あ、
格言みたいに書いてあったり、
はいはいはい、
あ、なるほどとか
思ったんですけど僕はそうね、そのなんだっけな、以前にまあ、ちょっとビジネスセミナーみたいなのを受けたことがあって、あ、はいはい、その時にやっぱそういう話があったんですよね。その価値観というか、その何かを本当に自分にとっての価値としてどこまで重要かによってそれが続くとか続かないとか、うん、その何かしようと思って結局続かなかったっていうのは、やっぱそのさっきスノーさんが言ったツイッターに流れてた格言のように、うん、
はい、
その本当に自分にとって重要なのかどうかっていう部分が、
うん、
はっきりできてなくて、単純にはいいなと思って始めたんだけど、うん、やっぱ続かなかったねみたいなのっていうのは、やっぱそういうところがあるのかなというふうに思うんですが、あとね、その習慣化と、まあ、今回の 教育で言うと、
うん、
なんか新しいものを学ぼうのを、まあ、週1回でもこう時間を取ってやらなきゃと思いながら、はい、目先の仕事とか目先のやらなきゃいけないことにとらわれてなかなかできてないっていう、
うん、
なんかそういうのってやってますか？
いや、そう、確かにあの、多分半助さん以上にその、なんていうんですか、目先のことにこう時間を奪われていてなかなか新しいことっていうのが大変かな、うん、まあ、せいぜい必要に駆られて、
うん、
あの毎回あのやってるあれ、障害学習講座のそれこそ大人の
はいはい、はい、
教育ですけど、うん、そっちの今度教える方なの で、
うんうん、
で毎回 何かしらテーマをやっぱり新しいものを手を変え品を変えなんですけど、うん、ただねステップアップするわけにいかないんですよね。あの、まあ、常連さんもいるんですけど、
うん、
あの新しい人もいるので、
うん、
前回これやったから次これいきましょうっていうわけにいかないっていうのが、で、あの、だから写真、フォトショップのちょっとした使い方とか、
うん、
あのプリンターのに関することとか、こう今回は構図のこととか、
うん、
焦点距離のこととか、
うん、
あの新しい切り口を探さなきゃいけない
ん
ですよね。で、そういう時にはだいたい自分のテリトリーって意外とは、あ、こっからここまではいつも使ってるけど、それだんだんこうなくなってくるじゃないですか。その時はやっぱり仕方がないので、ちょっとハウツーものとか探ひっくり返して探して、
うん、
あの、あ、じゃあこのこれでいこうとか、あのこう今ね、あのなんだっけ、フェルメールとかああいう絵が流行っているので、じゃあ構図で行ってみようとか、
あ、なるほど、
そういうなんかすごい突き焼き場的なことをですね、さも、うん、あの私はこれを何年も追求していますのような顔をしてやる。
あ、ま、でもそういうのがこうなんていうんだろうな、自分の仕事のサイクルの中で、こう追われながらとはいえそういうタイミングがあるっていうのは、それはそれでいいのかなって気もするんですけどね。
そこで、あの、もうダメですって言っちゃったらそれでおしまいですか。
うんうんうん、まあね、まあ、それができたらそのなんていうのね、その通常の生活のサイクルの中にそういう時間があって、そのいつでもその引き出しが、ストックがあるみたいな感じができるといいんだろうなといつも思うんですけど、
はい、
なかなかそれがね、 あとね、うんと、自分ができてなくて、あ、もうこういう風に変えなきゃと思っている一つに、そのなんかこう自分のやっているルーチンワーク的なところに課題をつけるとかね、
うん、
そういうことをしていかないとダメだなっていうのをちょっと最近痛感しているんですけど、なんかそういうのって意識してやってることってありますか？
あとで、まあ、授業を毎週今やってるので、
うんうん、
とりあえず、できるだけその今回の授業を落としたことっていうかね、あの言い忘れたこととか足りなかったことをメモしようと、う
んはいはいはい、
思ってノートを一冊用意しているのですが、
うん、
あまり
あ、そうなん
だ。まあ一応何回かそれは使ってますけどね、
うん、
やっぱり整理した後の次の授業の時は一応なんかちゃんとうまくいく、
うん、
少しはうまくいったかなってこうは思うんですけど、
うん、
なんか非常に限られた回数の中で、
うん、
まあ大学の方でだったり専門学校だったりは限られた数の中で、
うん、
まあこうひとまとめでするとすごいね、いろんな情報があるじゃないですか、
はいはいはい、
絞りとかシャッタースピードとか焦点距離とか言ってもものすごいいろんな情報があって、その中からどれを選んで学生さんに教える伝えるか、
うん、
っていう毎回選択の連続なんですけれども、
うん
うん、そこで今回の選択は良かったなって、ね、うん、その学生さんにもよるわけですよね。
ああ、なるほどね、うんうん、
ま、同じ学年の人たちなんですけど、
うん、
なんか すごくそれで良かったなと思う時もあれば、あ、これは言わない方が良かったかもとか、
はいはいはい、
同じ情報でもね、うん、あるんで、
うんうん、
そこら辺のこう感触みたいのをちょっとメモしたりとか、
うん
うんしようと思ってますけどね。
やっぱ記録なのかな。なんかその記録することって一つね大きく変わったのが手帳を持たなくなったんですよ僕。
あ、はいはい。
それまでって結構なんか辞書ぐらいのサイズのでかい手帳を持ってて、うん、でまあその手帳のコンセプトとして何でもそこに書けみたいな、
う
ん、あのそのさっき角さんが紹介してくれたその、はいはい、なんか言い忘れたことを書いておくとか、うん、そういうのをいろんなあのいろんなノートに分けて書くんじゃなくてもその一冊に全部こう自分の気づいたものとかを書いて、
うん、
全部それを見返せるようにみたいなそういうコンセプトの手帳だったんですけど、
はい、
それで、まあ、それ使ってても結局書けなかったりとかいうのはあったんですけど、まあ、それを持たなくなっちゃったので本当に書かなくなっちゃったんですよね、だからやっぱりその失敗したことをこうメモして次にしないようにとか、
うん
うん、ふと思った時に次なんかそれを、うん、その次の時になんかっていうのでメモするとかその先の日付のところに何かするとかっていうのを前はしてたんですけど、うん、それをしなくなっちゃったっていうのがちょっと一つ大きいかなとか思ってね、
はい、
だから今スケジュールも全部 Google でネット経由になっちゃって、はい、でそれも、うん、いいのはやっぱり検索、
うん、そ
のあのどこだったっけってやるんじゃなくて要件を書いたらその日付が出てくるとかっていう検索性みたいな部分が強いじゃないですか、うん、だけどやっぱりその書く感じがやっぱりその紙にでパッと開いてパッと書くっていう感じがやっぱりどうしてもネットつないでみたいな、
うん、
まあ家だからね常時つながってるとは、うん、あるんですけど、うん、細かいところというかブラウザ開いてみたいな、
うん、
そんなところもあるのか、なんかその記録する量が今減ってるのかもしれないなっていうのがちょっと悪い
あれとし
てついちゃってたかなっていうのをちょっと今最近思ってるんですけどね。手帳はもう持ち歩いてます？
ああ、僕はあの手帳にしか書かないので。
ああ、そうなんだ。
携帯スケジュール携帯とかには入れない人です、ね。
ああ、
うん、まああのなんか最初からそうなんですけど、
うん、
一応携帯にほらスケジュールがついてるのは知ってるんですが、
うん、
どうも、まあ、まず携帯で入れるのがめんどくさいっていうのもあるんですよ、
うんうんうん、
キーカチカチやるの、
うん、
でもじゃあスマートフォンでもっと入力が楽になったからといって使うかっていうと、
うん、
多分使わないような気がするのでスマートフォンにも行かないんですけど、
うん
うんうん、そうですね。ただ手帳も本当にあのこう、まあ、事柄と時間と場所ぐらいしか書かないんで、
うんうんうん、
それでそのぐらいかな、
うん、
あとはそうですね、そのちょっとノートっぽいものを別に用意して、
うんうん
うん、置いてます。
それは例えばさっき言ったその授業で気づいたことを書くのはそのノート、
はいはい、そう
専用みたいな感じ、
専用みたいな、 あと雑記、本当に雑記のノートが一冊あって、
うん、
それは持ち歩いたりするんですけど、
うんうん、
まあ打ち合わせとか、
うん
うん、あの撮影の最中にちょっとどうしてもメモ取んなきゃいけない時とか、
うんうんうん、
そういう感じで使っているんですけど、
うん、
でも意外とそれが後で役に立ったりしますよね。
うん、そのメモしておいた
ものは。メモしておいたやつ
だ。ほうほう、
うん、あの こう何年かぶりに同じ仕事って同じ現場の同じような仕事で、うん、あれこの時どうやって撮ったんだっけとか思った時に、うん、あのちょっとメモその雑記帳みたいのをひっくり返してみるとまあヒントになることが書いてあったりするので、
はいはいはいはい、
まあ本当あの感度がいくつで何レンズ何使ったとかその程度なんですけれども、
うん、
もうデータなかったりする場合もありますから、
うん、
あの納品しちゃってあとは消しちゃってとか、
うん、
そうなるとやっぱりある程度その見てると思い出したりするんですけど、ね、あの時こうやって撮ったねとか、
はいはいはい、
まあ、そこら辺の効果があるのかな、
うん
うん、
そのなんだ撮影に関してはその都度記録取ります？
いやさすがにそれはないんですけど、ああ難しかった時とか失敗しちゃった時はやっぱりあのうまくいかなかったなって、
うんうん
うん、いう時はこうちょっと次回を込めて次回の意味、うんうんうん、あの戒めで、
うん、
こうやったらこうなったって書いておきますけど、
うんうんうん、
だからこうしちゃいけなかったみたいなことを書くようにはしてます、う
ん、なるほどね、
うん、よくあるんですよ、まあ、大体あの ISO スピードの ISO 感度の、
うん、
こう設定ミスとか、はいはい、設定ミスっていうか始まってみるまでこれでいけるだろうとか思っていたら全然違って、うん、あ最初のシーンを取り逃すとかです。
ああなるほど、うん、
そういうことがあるので、
うん
うん、あとそのこういろんな細かい設定ですけど、うん、モータードライブの連射の設定とか、
うんうん、
AF のこうねモードの設定とかそういうのをちょくちょくなんか、まあ、こう思ってたのと違う設定にしてて、
うん、
思ってたのと違う進行になったと、
うんうんうん、
設定とやっぱりそこら辺の時はなんかこうしちゃダメとかって書くようにしています、
うん
うん、まあ、だからといってもそれであの次のこう撮影ですんなりうまくいくわけではないのですが、
うんうん
うん、なるべくね、
うんうん、やっぱりでもそうだよね、そういうなんかこうあって思った時に記憶しとかないと同じことやっちゃったりするからな俺、
まあ、うん、まあ僕の場合は記憶しといても同じことやったりするけど
ああそうなんだ
じゃあ懲りないやつとかも毎回懲りないやつだなとか思うんですけど、まあまあ、それで、反省をなくしてしまったらちょっとね、
うんうん、
反省をなく、もうそれで、あと、それでできなくなっちゃうので、
うんうん、
まあ、ちょっと、まあ、なんだっけ、3歩進んで2歩下がるぐらい、3歩進んで3歩下がってるかもしれない。そんな感じで、やっていますが。
うん、なんか自分に対するこの今教育っていう言い方がいいのか分かんないですけど、その自分をなんかあれ高めるのに時間っていうのはちょっとい
やー難しいですよね本当にね。
やっぱそう。
うん。あでもまあとりあえずねちょっと本は読もうと思って、
うんうん、
まあ、写真関係の評論とかちょっと難しそうな小難しい本を読んでるんですけど、
ね、そうなんだ
、はい、眠くなりますけど
そうなん
まああのすごくねこうもう定番と言われているこう評論家の写真評論みたいなのが、
うん、
あるんですよ、まあ、一種の写真評論の中では聖書みたいな人、
ね、
まあ、何冊かあるんですけど、
うん
うん、どれも結構まあ、外国の人なので、うん、翻訳はしてあるんですけど、
うん、
やっぱりその人の評論家なんでその人が書いてる他の評論とかも読んでみないとなんかその人の言いたいことがなかなか分かんなかったりするんですよね、
うんうんうん、
なんで写真じゃない時に書いてる写真じゃないテーマの評論とかも読んでみるんですけど、
うん、
そうするとその評論の元になっている本は、
うん、
もう例えばヨーロッパならフランスとか、うん、アメリカとかのこう いろんな文学作品なので、
うん、
僕自身が知らないんです
よ。ああ、なるほどね。
もうそうなるとなんかじゃあそれも読まなきゃとかいう話になると、
うんうん、
ちょっとなんか手に負えなくなるんですけど、うん、それで余計眠くなるっていう、
うん、あでもそういうのはちょっと見ておこうっていう、
まあそうですね、あとうんと思ってます。あと大学の図書館はその医療系のあの学部もあるので、
ほう、
例えば目の神経についての
ほうほう
解剖学的なとか、
うん、
あとその認識するための なんていうんだろう、あれは脳の動き方みたいな、
うん、
脳と神経の関係ですかね、視神経の関係、
うんうんうん、
そういう非常にこう学術的というか、あのお医者さんが勉強するような本とかあって、うん、その中の目に関するところだけ拾い読みしてみたり、それは非常に面白かったんですけどね、
うん
うん、まあ書いてあることは難しすぎてちょっと分かんないんですけど、
うん、
イメージとしてなんかあの色を認識する、
うん、
こう神経ってなんかデジタルらしいんですよ、動きが。
へ
え、パルスで、
うん、
あの刺激が送られるので、
うんうん
うん、だからこうアナログじゃないですね。
へ
え、デジタル信号で脳に送られているっていう、
うん、まあでもあれでしょ、脳の中って結局デジタル、
デジタルらしいですね、
でっていう話だよね、
まあ、なんかそういうことらしいんで、
うん、
とか、まあ、あの そこら辺のとかはちょっと興味深いなと思いながら見てるんです、うんうん、ただ、まあ、この間あのほら死刑制度の時に話をしたんですけど、
うん、
50年ぐらいになると50年ぐらいになると残りの方が少なくなるから、
うん、
そこで選択肢を考えるとあんまりないのでここで むやみやたらに広げるのはいいことなのかどうなのかちょっと思いますよね。
どういうこと？
いや、あのこう自分の興味の対象を、
うん、
あのいろいろ広げていけば、
うん、
それはそれであのなんか選択の幅は広がるのかもしれないですけど、
うん、
ただどっかに到達しようとした時にはもう時間切れとか、その
あーなるほど、
可能性はあるかもとか、
はいはいはい、なんか極めようとするんだったらもう
はい、
今手のついてるとこでやっとかないと極めらんないよっていう、
いやーとかそういうこと、まあ、ちょっとそれはこうネガティブなことなのか考え方なのかもしれないんですけれども、
うん、
どうなんでしょうね、うん、なんかあの忙しいようでそういう変なことを考える暇だけはあるの、うん、考えこうどうしたらいいのかわからないっていうか、
うん、
ぐるぐる回ったりする時もあります。あとね、あの今ちょっと子供に高校生だった息子の数学がなんかつまずいているので、
うん、
久しぶりに高校数一、
はいはいはい、
教科書とか眺めてみたんですけど、
うん、
なんだこれですよね、
あれ、あそうなんだ、
何をやっていたんでしょう私はって感じですけど、
あ
全然わからんというか、
うんうんうん、
あれも不思議で、うちの妻も言ってましたけど、これ因数分解できるからって言って何かそれだから何なのって言いたくなるよねとか
言
ってたんですけど、でもそのうちにやっていくうちに、あこれ面白いかもとか思ったりするっていうところが不思議で、
うんうんうん、もうそうね、あの数学ってこうなんか解き方がバシッと見えた時になんか来たみたいなのが
ある、そうそうそう、ありますね、うん、あとなんか例題とか見てて、
うん、
あそうやるのかね、
うんうん
うん、こう公式をただ移行してイコールで右と左に分けたら、
うん、
これが証明できます、不等式なんか二次不等式とかいうので
うん、うん、
を使って証明するのか見て、いやあんた頭いいねみたいな感じで思ったんですけどそれ見た時にこの問題考えてる人頭いいわとか思った当たり前ですけどでも 高校1年の時そんなこと全然思ってなかったと思うんですよね。
はいはいはい、
ただただただなんかやらされててたというか、あの、うん、赤点取りたくないために、うん、一生懸命やってたんですけど。
うん、すごい。頭いいねまたね。
いや本当つくづくそう思いましたがある。見た時だから、はい、そういう意味ではちょっとあの別に新しいことじゃなくても、うん、あのこう数学でも科学でも物理でもいいんですけど、
うんうんうん、
子供の教科書ひっくり返してみるのも、うん、またそれはそれで新鮮なような、
うんうん、いやね、その高校生とかだったらまだあれですけどね、うち4年生の問題ですよ。
あ
見てて、
はいはい、
で、まあ、これはねこうだよこうだよとかってやれるのはあるんですけど、まず一つがね、そのやり方とか解き方は分かるんだけど、理解するように伝えるのが難しいねって思うことがあるのと、ね、何問かに1問っていうか、その一つのカテゴリーの中で1問ぐらいね全く分かんないのとかあるんですよ。
分かります。
で4年生だよねとか思ってまずいじゃんとか思いながら、その中学とか高校になったらもうそうなってくるだろうなみたいなのがあったんですけど、はい、小学校ぐらいだったなと思ってたんですけど、
ああ
これ分かんないやって真剣にね。
うん、いや逆にあの小学生だとほら X とかなんとかとかあの A とか、
うんうん、
いわゆる方程式を使えないから、
うんうんうん、
かえって難しい
のかな。
うん、そう思います。僕の息子が小学生の時にちらっと見て、
うん、
こんなの方程式でとか言ってそんなもん使わないとか言って素晴らしい。
結構ねあれはショックでしたね。いや4年生の問題解けないんだ俺とか思ってこれはいかんなと思って。
4年生くらいだと何ですか、もう 最大こう最大なんだっけ、こう訳す最
初。ごめん、もうね今5年になっちゃってるからあれなんですけど、4年の時に見たので言うとね、要は面積求める問題なんだけど、図形なやつで、はい、あの要はいびつな長方形のいびつなやつって言えばいいの、
は
い、でこうずれてる部分が直線で結ばれないから、こっちを四角、こっちここを一つの長方形と考えてとか、こっちを二つ、ここに線を引いたら長方形になるよねとかっていうのをやるんだけど、そういうやつで一つ解けないのがあってね。でその答えを見ても分かんなかったりするんだ
よ。いや僕もそれあれは苦手です。未だになんか面倒くさくなっちゃうかな。でもあれこそなんかあのこうなんですよ、ウルトラクイズみたいです
よ。なんかその図が書いてあって答えの方にはもう式しか書いてないのよね。
あ
でその何かける何で足して何かけるんでってなるから、こことここは結んで長方形にしてるってことだよねとかっていうのをその式からその図に当てはめていくんだけど、でもこの数字どっから来たのみたいなのがあったりとかね。いや分かんないやこれとか思って、まあ、結局その先生に聞いてきてもらったのを聞いておーみたいな、あーダメだこりゃみたいな感じがしましたけど、まあね、そんな感じですからね。なんかなんかほら二十歳ぐらいまでどんどん、まあ、体もそうだけど成長してるけど、そこを過ぎるとこう加工していくみたいなさあるじゃないですか。なんかその勉強っていうか何かを覚えるとか何かをこう発想するみたいなあれを常にしとかないと衰退してっちゃうかなと思って。
ああ、まあまあそれは言えますかね、うん、それは言えますけどね。
から結構焦っていろんなことをしようと思いながら習慣になっていないというところがちょっと最近焦りの一つなんですけど、
はい、
なんか、
まあ、
うん、
うん、 まあ僕も考えたいと思いますってしか言いようがないんですけど、そうちょっとこの週末ずっと子供にその数学の付き合ってたんで、
うん、
あのもうなんて言うんでしょうね、ちょっと違うみたいなんですよ、さすがに何十年も経ってるので、
うんうんうん、
こう教え方っていうか、
はいはいはい、
聞き方とか、
うんうん、
だからね、こう参考書とか見ても、
うん、
自分がやったとは思えない、うん、自分がすでに一回やったはずのことだとは思えないすごいショックで、
はいはいはい、
うん、これは何とかせねば、別になんで俺が何とかしなきゃいけないんだとか思うんですけどちょっとトラウマに、やっぱりこう昔のね苦労したのが蘇ってきて、
うん、
こう夢の中でこう家庭に取ってしまうとかそういう夢を見たり してしまいます
そうなんだ、
はい、うん、なんか嫌だなと思う、なんで僕はこんな思いをしなければいけない
んだ
ろうですかね、
うん、まあちょっとね、なんかこう少しでもそういう時間っていうのを定期的にどっかにはめ込んで、
うん、
取れるようにしたいなとは思っているんですけどね。皆さんどうなんでしょうね、そういう時間に、うん、でも結構、聞くとやっぱりその週に何時間はその自分の仕事に関することとか自分の趣味に関することとか、うん、まあ、人それぞれなんですけど、そのそこのなんて言うんだろう、引き出しを広げるための時間を取ってるという人結構何人かいるんですよね。
あ、そうですね。いや、まあ、電車の中でも僕は朝早い電車に乗るので、
うん、
まあまあ資格関係なのかなと思う人もいるんですけど、結構みんな勉強してますよね。
ああ、そうなった、
うん、いや、すごいなと思って。
ああ、そうか、うん、電車乗るから最近電車乗らないから最近のあれを知らないけど、まあ、最後に乗った時ってこうみんな携帯いじってるイメージが
あ
って、
ね、まあ、いや、携帯いじってる人ももちろん多いですけどね、
うん
うん、でも朝は割と混んでないので、
うん、
結構あと静かですね、
うんうん、
まあ結構真剣にやってる人とかもいるし、あとこうすごいちっちゃなお子さんをもと一緒に乗ってくるんですよ、うん、朝まだ6時台とかなんですけど、
うんうんうん、
で多分私立の小学校と通ってるのかなって感じですけど、
うんうん、
ずっとその勉強を教えてるお父さんとかね、
へ
えこう小さな声でこうなんだよねとか言って、あとお母さんと一緒に乗ってくる別な人もいて、うん、そこのお子さんもお母さんがずっと勉強を見ているんですけれども、うん、なんか最初はあ大変だねっていうか、ちょっと微笑ましいよねとか思って見てたんですけどね、
うん、
そのうちにちょっとなんかその教えてる姿がすごく怖くなってきて、なぜかっていうと、いや、きっとそんなに一生懸命教えて、子供の方もすごくまだ小学校の低学年なんで、
うんうん、
真剣に聞いてるんですけど、
うん、
いや、それ今そんなに一生懸命教えても、この子たちが大人になる時にはその、ね、勉強学歴っていうものが必ずしも社会の中で役に立つ時代とは思えないのになとか思ったんですけど、
うんうん、
これだけ必死になって教えるんだったら、すで、
うん、
にもう学歴である、まあ、既得権益
うん、うん、
思ってる人は何としても学歴でこうの既得権益というのを守ろうとする社会を作るんじゃないだろうか。
ああ、そういうことね。
そう、すごい怖くなったんですけど、うんうん、今考えてみるともうすでにそうなんですよね。
あ、
だから
なるほど、
もうね、それだけ必死だったら意識しなくてもそうなるわなと思って、そう思ったらその親子の姿が非常に怖くなりました。でね、ちょっとその矛盾を抱えたまま息子の勉強を見てるもんですから、
うん、
なんかちょっとあんまり息子にあんまりいい影響を与えてないかも もう心の半分ではそんなことやっても無駄だみたいな感じで無駄とは言わないですけど、なんかそれに対するなんかすごく上がらいがあって
なるほど。ああでもそうだよね、そう言われたらそんだけ苦労してやったんだからって、そこのある程度の何かその力を持った時にはそういう風に作用するかもね、うん、
まあ全体の意識としてそうなるから、うん、っていう気はしましたね、う
ん、お前ら遊んでたんだから新さん舐めろやっていうのはあるかもしれないよね。まあでもそうだね、でもそういう努力した人が報われなきゃっていうのもあるけど、うん、なんかそこでこうガチガチにされるっていうのは怖いものがあるんで、
まあ本当もう日本の学歴社会ってね、あの言われている割にはみんなその学歴社会にどっぷり使ってるっていうか、
うんうん、
そこがやっぱり動くっていいんじゃないですか、
うんうん、
まあね。
うん
あのまあ、ほとんどの人がそういう学歴社会のこうヒエラルキーというか階層で生きている感じがするので、
うん
まあ、今後ねそれがこうどうなっていくのか、
うん
うん、こういろいろな状況がこうそれにどういう、ねうん、あの影響を与えるのかと、まあ、これ他人っていうか、他人事で見ている分には面白いのかもしれないですけど、
うん、
自分の子供のこととか考えるとすごく怖くなります
ね、うんうんまあ、だからなんか基本的にはそのずっと加速しているような気はするんですけどね、そういう方向に、
うんまあそうです
ね、ただその次来てほしいというか、
まあ、
そのなんていうんだろうな、うん、単純にその勉強できるできないの頭いいっていうところはもうなんていうんだろう、それが最低限というか、
そうですね。
その次としてそこからその人間味とかそういった部分とかね、なんか発想力とかそういったところのその次のステップがないとダメよみたいなところに、
まあそうですね、学歴社会バブルみたいなのはまあちょっと弾けてるわ、
うんうん、
まあ弾けますよね、で弾けつつあると思うんですけど、うん、なんせみんなもうあの、なんていうの、定員的には大学がみんな入っちゃうような時代になっちゃってるし、
うんうん、
そうなると今度はあの芸の方でって言いますかね、いろんな一芸というか、うん、だからみんな習い事させてんのかなとも思ったんですけど、
あーなるほどね、
いわゆるバレエとかダンスとかいろいろ、この間あの、あるダンスの公演の撮影に行って、
うん、
まあ若い人から大人、あ若いっていうかちっちゃい子供から、
うんうん、
大人までいるダンス教室で結構本格的にやってるんですけれども、
うん、
そしたらやっぱり兄弟とかでもちろんやってる人もいるし、
うん、
で前の方、僕の撮ってる前の方でこう家族で、あの娘さんが出てるらしいんですけど、
はい、
でもあのお母さんが iPhone で、
うん、
あのそこにいる息子さんのがドラムを叩いている、
うん、
ドラム教室かなんか言ってる
ん
ですドラムを叩いてる iPhone のその映像を見てお父さんとなんかどうのこうのって話してるんですよ。
あ、何その別の会場にいる息子の映像を iPhone で見て
見たい
目の前で娘を見てるってこと
はい、はい、
ああ
うわすごいなこの親とかっていうこの家族とか思ったわけですよ。
へ
え、踊れて叩けて勉強もまあ勉強もさせるんだろうしこう
で
子供どうなっちゃうのとかちょっと
親は遠隔で見てるみたいな
そう
あすごいね。
うん、なんかちょっといやだからそういう風に教育できるしあのまあだけの稼ぎがある、ね、
うん、
家庭とか親と、
うん、
そうでないところとの格差みたいなのも当然広がっているだろうしとか思うと、うんうん、あのまあそれは仕事で撮ってるんですけどすごい複雑な気分になりますはあと思
う。
一緒になんと教育貴族みたいな感じになるのかなとか思いつつ、 まあ、そこで将来ね、そのどうなっていくかっていう、
うん、
そのままそれが固定化されてしまうと本当にどんどんそのスパイラルで、うん、いい人はどんどん上へ、
うん、
教育の機会があまりなかった人はどんどん下へってい
う、うん
うん、ふうになってしまうっていうのが教育その高学歴バブルが弾けると同時に起きる、まあ起きてるのかもしれないですけどね、うん、と思うとちょっと怖いわと思うんですけど、
そうですねまあどうなっていくのかっていうか、なんかそういうのに対応できるように勉強しとかなきゃみたいなのがあるんですけどね
そう
なかなかそれができないみたいなね、
うん、まあ結局まあその年代年代で全然違う当たり前の話なんですけど、やっぱり、うん、あの僕らだとかなり横並びな感じなので、昭和、30年とか40年代の人たちってだいたい横並びじゃないですか、
うんうん、
でも多分その下の人たちっていうかねは全然違うんですよね。
あ、
特にもう息子の時代になるとだいぶ違うんだろうなって、
うん
うん、あと地方によってもだいぶ違うんだろうなっていうの
は。あ、なるほどね、確かにね、
うん、まあその何でもいろんな塾行ったり習い事いろいろやってっていうのがいいとは思わないんですけど、
うん
うん、まあそこら辺ですね、今後その子たちが成人した時にどういう大人になっているか、
うんうん、そうですね、まあどんな感じになるのかっていうのはちょっと本当に変わっていく感じがねついていけないなと思ったりする時もあるので、うん、どうなっていくのかちょっと、
まあ、同じことを僕らのおじいさんたちは思っていたのかもしれないなと、
うん、
最近ちょっと思ってますけどね、
うん、いやでもなんかそういうその前の世代とかどうだったんだろうとか考えると、
ね、
なんか自分のとこって落ちてる感じがしてね、まあ、そのすごく頑張ってる人はもちろん同世代でもいるし、その成功してる人もいるんだけど、うん、平均で言うとみたいな感じがする、うん、なんかね昔の人たち、まあ、自分の親の世代とかその前の世代とかってなんかすごく勤勉でっていうのはね、この番組でも何回か話してると思うんですけど、
はい、
何でもできちゃったりとか、
うん、
ずば抜けてすごいってことでもないんだけど、まあ、平均してすごく高くて、で僕らの世代ってこうデコボコしてて、
うん、
なんかに対してはすごく突出してたりはするんだけど、慣らしちゃうとこうなんて言うんだろう、そのできないことは本当にできなかったりとか、
うん、
そういう感じがあるのと、比較的その豊かになった社会で育っちゃってるから、
うん、
あんまりそのガツガツしてないかったり、うん、でその僕らの下、まあ僕、うん、下って言ってももう本当に今のちっちゃい子ぐらい、
うん
とか、まあ、小学生ぐらいとかなると、なんかそこは親がそのさっきの教え込むじゃないけど、
はい、
やってるじゃないですか、いろんな習い事とかもさせたりとか、うんはい、そうするとなんか、うん、その突出具合がもっとひどくなるのかなとか、 あるものに関してとか勉強に関してはすごいけど、
うん、
もうじゃあ釣りさしたら一本も釣れないとか、
はい、あそうですね、
ノコギリ持たしたら切れないとか、
うん、
あそんなになったりしないのかなっていう、ね、
そう、いやうちの大学生カッターの歯、うん、あのカッターあるじゃないですか、
うん、
髪を切る、で、うん、あの歯切れなくなったらバッキンって折るでしょ、
うんうんうん、
あれできないです
あそうなんだ
あれできなくて、
あ
やってみって言って渡してこうパチってやるやってみせて、
うん、
やってごらんってやるんだけど、うん、なんか腰が引けちゃって帰って危ないからいいわバキってやるんですけど、でもなこれやってていいのかなとか思いながら
まあでもうち 僕らの親の代とか昔の人たちからすると、なんだお前らそんなのもできないのかみたいなのってあるんだろうなっていうのもあるしね。
本当なんか切った貼ったが苦手なんで、うん、びっくりする時はあります、ね。うん、この定規当てて製品切るっていうのがなかなかできない、簡単にするので。
あ、へえ、そうなんだ。
うん、あの一応やってみせるんですけど、
うん、
1回で切るなって、あの腫れパネとかまず最初にスーッて引いて線を引くように引いて、
うんうんうん、
やるんですけど、一応説明、あのカッティング定規もこっちの方に金属が入ってこっちでやらないと刃が上に上がってくるからとか言ってやるんだけど、なんか見てると、うん、あの普通のこう測る方で切ってないそれじゃだ、それじゃ危ないよとか。
ああ、傾斜のついてる方
ですか。そうそう、傾斜のついてる方。
それ上がってくるわなみたいな。
いろいろ、まあいろいろ楽しませてくれるんですけど。ただね、なんかいや一体全体、こう子供の頃から何やってきたんだろうってちょっと不思議な感じはするんですが。
うん、まあこの先どうなのか分かりませんが、まあ、ちょっと自分自身がね、ちょっと、はい、そういう少し勉強する時間も作んないとなというちょっとここのところ反省をしているので、そういう習慣化も含めてまたね、時折話題にしたいなと思っております。
はい、
はい、ということで、まあ、ちょっと、あっちゃこっちゃになりましたが、
はい、
今週は4週目の教育でございました、
はい、
お届けしましたのはハンスケと、
はい、そうです。
ではまた来週、
はい。